養子縁の会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は今までと少し方向を変えまして、新約聖書から直接学んでいきたいと思います。でこれはいろいろ私なりに考えまして祈っておりまして、今どういうことを手がけていくべきかということが示されたものですから、今回は使徒パウロの宣教ということで取り扱うことにしました。でこの間私たちは黙示録の12章、そして飛んで14章に何が書かれているか、そのことを通して展開に素晴らしい天体現象の描写ですね、それが現れた後一体何が起こるのかということで、今は福音宣教大宣教の時期であるということを学びました。これは御使いも関わる大宣教なんですね。これがおそらくイエス・キリストの再臨前の最後の大宣教のチャンスということになります。そういう意味で私たちは一体何を周りの方々に伝えるのか、そのことが分かっていなければ伝えることができないわけですね。で私たちは誰でも権威を主からいただいておりますから、出て行って伝えることができるんです。ただ何を伝えるかが分からなければ伝えることができない。そういう意味で大宣教に乗り出していかなければいけないので、そのための指針をこのパウロがどのようなミニストリーを始めたか、ということから学んでいきたいと思います。でパウロっていうのはイエス・キリストの十二弟子とは全く違った形の人として、神によって直接証明を受けた人なんですね。そして今の時代、この使徒パウロがどういう形で主イエス・キリストから特別な権威、権限ですね、そして証明を帯びたか、このことを学ぶことはすごく大事です。これは学んでいくにつれてそのことが分かってきますけれども、今二世預言者とか二世教師とか反キリスト、そういった人たちが現れているわけですね。そうするとその人たちがこの語っていることは超自然的なこと、あれを経験した、これを経験した、超自然的なことを経験するわけですね。そしてそれがあたかも確証であるかのように語っています。でこれをどのように私たちは捉えていけばよいのか、でその、鍵は使徒パウロがどのように神から、この証明を受けて超自然的な形で神と関わって、神から直接のメッセージを聞いてそれを聖書に残したんですね。ですからこのことから、真偽を見分けるという意味でも、使徒パウロの宣教の仕方、そして神の近づきですね、そういったものを学ぶことはこれから私たちが正しく、見分けていく上に非常に大切なことだと思います。そういった意味で使徒パウロの宣教を学んでいきます。使徒パウロの宣教に関しては使徒の働きにもちろん出ていますし、彼自身が記した書物の中にも記されています。ペテロをはじめ十二使徒ですね、神の国のメッセージを、ユダヤ人にまず告げ広め始めたわけです。でこれはイエス・キリストも同じですね。失われた、イスラエルの部族のためにキリストは語られたわけです。でその延長がペテロをはじめ十二使徒たちのメッセージ、神の国のメッセージだったということになります。対象はユダヤ人ということですね。その結果どうなったか、これは使徒の働きを見ますと、使徒の働きの7章を見ますとステパノの石打ち刑ということになるわけですね。つまり受け入れられなかったわけです。ステパノがその最初の犠牲者になります。石打ちによって、これは神冒涜の罪ですね、石打ちによって殺されてしまったわけです。でその後この石打ち刑をきっかけにして、実はサマリア人そして異邦人にもメッセージが伝わることになるんです。ですからステパノの石打ち刑というのは決して犬人ではないんですね。神がこのことを許されたわけです。このことを通してそれを目撃した者が、それぞれの場所に帰ります。また同時にキリスト者迫害がこれ以降起こるわけですね。ですからもうエルサレムにはおれないので、十二使徒を除いてほとんどの弟子たちですね、キリスト者は散らされたわけです。そうしますと散らされた先々で福音が伝えられていくことになるわけですね。でこれが最初はサマリア人、そして次が異邦人です。サマリア人に関する宣教は使徒の働きの8章ですね。 そして異邦人へのメッセージは10章から11章のところに書かれています。つまりユダヤ人からサマリア人、そして異邦人という形でどんどん福音宣教が伝っていくことになるわけですね。で、ピリポのサマリア宣教、ピリポはサマリア宣教をしていました。そしてその時にエチオピア人のカンガンに出会って、そこで洗礼を授けて、ですから外国人としては最初に洗礼を授けられることになるわけですね。でもそれはピリポのサマリア宣教の一環として行われました。ですからその後の十章からが、いわゆる異邦人への宣教ということになるわけですね。そこでパウロがどこで登場するかということですね。パウロが登場するのはこのサマリア人にこの宣教が始まるのと、異邦人への宣教が始まるちょうどその間ですね。つまり使徒の働きの9章を見ていただきますと、そこにパウロが救われたことが書かれています。その後パウロは救われた後、徐々に詳しく見ていきますけれども、大雑把に言いますと、パウロは救われた後、最初の宣教旅行としてアンテオケから西に移動していきます。でこの地図を見ていただきますと、アンテオケっていうのはシリアの町の名前、アンテオケってありますよね。そこから、パウロは西へと伝道していくことになったわけですね。これはパウロの第一次宣教旅行ということになります。でこの第一次、第二次、第三次ずっとありますよね。その宣教旅行と、その宣教前にパウロがどのような行動をしたかというのを把握しておくと非常に役立ちますので、今日はそのことから順番に見ていくことにします。最初の宣教旅行、アンティオケから西方ですね。でこれは使徒の働きの13章から14章にかけて語られています。でこのパウロがどういう形で第一次宣教を始めたか、これすごく大事ですね。この時にいわゆる使徒十二使徒ですね、イエス・キリストの直弟子十二使徒です。プラス一人は後から選ばれましたけれども、ユダの会ですね。でもイエス・キリストの証人ということですね。でその人たちとこのパウロの宣教ですね、どこに接点があるかっていうのを見ることはすごく大事なんですね。というのは私たちの時代は何でもかんでもコネクションの時代なんです。全て先にやっている人から何か縁故関係で有利になるように導いてもらう、そしてミニストリーを始める、そうしないとこの世ではうまくいかないというのが多いですね。パウロは果たしてどうであったか、これすごく大事ですね。パウロが第一次宣教を始めた時には全然エルサレム教会とのコネクションがないということです。ということは神から直接ミニストリーの権限をいただいて、証明をいただいて、パウロは行動したんですね。これがすごく大事です。で私たちが何かこの世にいますと、この世の肩書きとかこの世の証明、そういったものにものすごく重点を置くわけですね。どこを卒業してどういう学びをして、でもパウロ一切関係ないんです。でこのことを私たちが知るときに、主が来られる再臨前の大宣教の時はまさにこのパウロの、パウロから見習っていくことになります。ですから誰でも神学校を出て、そして聖書学校に行って資格を取ったからではないんですね。イエス・キリストを信じている者は誰でも資格があります。ですからそういう意味でパウロの宣教を学ぶということはすごく大事です。これによって私たちが全員駆り出されて大宣教に乗り出すことができるわけですね。異邦人に向けてのこのパウロの宣教旅行を見ていきたいと思います。これは先ほど申しました使徒の働きの13章から14章を見て読みながら、ここをたどっていただければどなたでも復習ができます。ですからぜひ次回のこのヨシェの回までにじっくりとここを復習してください。これは順番に見ていけばどなたでも、参考書など必要ありません。そのまま見ていけば全部学ぶことができます。大雑把に説明をしておきます。アンテオケからパウロはセルキアに移動します。そしてセルキアから船で、直接このパンフリアの方ではなくってキプロス島の島の方に渡るんですね。矢印がありますね。それに沿って見ていただければいいと思います。船でキプロス島のサラミスに行きます。 そしてサラミスにはユダヤ人の街道がもうあるわけですね。でそこで宣教をします。この当時は全部ユダヤ人の街道シナゴグを借りて宣教したわけですね。ですからそのようにしてサラミスで宣教します。そしてその後キプロスと全土、このキプロスはそんなに大きな島ではないので全土を巡回します。そしてパポスに来たわけですね。でこのパポスでは一つのハプニングが起こります。これはバルイエスという偽預言者がそこにいるわけですね。そしてこの偽預言者は地方総督であったセルギオという人の従業員であったわけです。でところがこのセルギオは非常にこの御言葉に関心を持っていたんですね。ですからパウロが来たのでこの福音宣教を聞きたい知りたいということで関心を持った。それを妨害しようとしたのがこの偽預言者であるバルイエスなんですね。で彼は魔術師エルマであるというふうにも書かれていますね。でこの人がその妨害をしたんですけれども、その時神のご介入がありまして、自分自身魔術師である者が盲目になってしまうんですね。目が見えなくなります。でそのことを通してこの地方総督はキリストを受け入れます。こういうことが起こったわけですね。そしてその後船で今度はパンフリアのペルガに向かいました。パンフリア、これがいわゆる小アジア、今日の小アジアですね。トルコ、小アジアのパンフリア、そしてそのペルガですね、そこに行きます。その時に実はこのアンテオケからこのマルコをずっとエルサレムからマルコっていうのはエルサレムで弟子たちに自分の2階屋を提供して、2階部屋ですね、それを提供して集会などをしていた熱心な母親がいたわけですね。その息子がマルコなんです。でこのマルコはこのバルナバとそしてパウロがエルサレムに行った時に一緒に彼らについてアンテオケに来たんですね。ですからこのマルコも一緒にこのキプロスを通ってこの第一次宣教旅行に加わったんです。ところがさあこの小アジアに入って、つまりパンフリアですね、そしてパンフリアからさらに北の方行く時に下見をするわけです。そうしますとここは異邦人がすごく力を持っているところですね。そして偶像にも満ちています。それに恐れをなしたのがマルコだったんですね。ですからマルコはパウロとバルナバを後にして勝手にエルサレムに戻ってしまったんですね。このことがこのパンフリアのペルガで起こりました。そこで2人はもうマルコなし、マルコは助手としてついてきていたわけですけれども、もうマルコがいなくなったので、それでパウロとバルナバはさらに宣教の旅行をします。ピシデアのアンテオケ、実はピシデアのっていうについてますね。アンテオケっていうのは2カ所あるんですね。シリアのアンテオケとそしてピシデアのアンテオケ、これが意外とごっちゃになっています。ですからアンテオケというと全部シリアのアンテオケのように思ってしまう方がおられるんですね。ですからピシデアのアンテオケということをここに地図の方にもはっきりと記しておきました。このピシデアの、アンテオケにまず行きます。そして安息日にパウロは、奨励の言葉をそこにいた人たちに語ったわけですね。そしてここでは実は一部の頑固なユダヤ人たちがこのような異邦人の宣教に対して、パウロはユダヤ人ですけれどもローマの市民権を持っているんですね。ですからそういったイエス・キリストの直弟子でもない者がどうして宣教するんだということで、いわゆる何があなたのその権威はどこから来ているのかということですね。そういう意味で迫害などありますけれども、ここでパウロが実はもう私は、ユダヤ人には宣教しない、異邦人の方に行くという宣言をしたのがここの箇所なんですね。それぐらい強いユダヤ人からの、迫害というか、抵抗を受けたのがここの場所です。ですからパウロはここで私は異邦人に使わされた、使徒であるということを宣言しています。そしてこのピシデアのアンテオケからさらにイコニオムの方に行きます。 で、ここでは2人が言葉を語りますと印が起こるんですね。そういったことで人々がその印を信じて、どんどん宣教旅行を続けるに従い、このような異邦人の偶像に満ちたところであっても信じる者がどんどん増えていったんですね。そしてその後ルカオニアのルステラというところに行きます。ルステラとデルベですね。そこでさらに宣教をしていきます。でも宣教の妨害がやはりここでもありました。そこでパウロたち一行は反対者を避けて避難をせざるを得なくなったんですね。やはりこの奥の方に行きますと非常に厳しい状態です。そこでパウロは大変な生きるか死ぬかの経験をするんですね。つまりパウロはこのアンティオケとかそのイコニオムからどんどんそのついてくるわけですね。彼らの宣教旅行に従ってその先導して迫害する者がついてくるわけです。そしてついてきて新しいところで宣教しようとすると、これはインチキだっていう形で、惑わすわけですね。でついにこのアンティオケイコニオムからやってきた、ユダヤ人たちによってパウロは石打ち刑に遭うということに大変な目に遭うんです。これがこの第一次宣教旅行の時なんですね。そしてパウロは実際に、この冒涜だと、神冒涜だということで石打ち刑に遭いまして死んだわけですね。彼らはもうパウロが動かなくなったので死んだと思って町の外に引きずり出したんですね。そして夜が来ました。引きずり出してもうそのまま死ぬような状態。そしてもうバルナバあとほとんどパウロのそばについてるのいないわけですね。でもこのパウロは神のご介入によって自分から立ち上がって、そしてデルベに行くんですね。翌日デルベですね。ということはこれはもう神が死んだパウロを生かされたということなんですね。でその間そこには誰もいないので神以外しかいない。でももう本当にそういう生死をさまようような状態で、しかももう元気になってデルベに行った。これはもう神の奇跡以外の何者でもないということです。それで、ね、再び宣教を続けていくことになるわけですね。そこでデルベではこのパウロに対して多くの者たちが、これは誠に神の力ということで、ここでは弟子が随分できたんですね。信じる者が出てきた。ですからこういった宣教旅行の大変な目をして、そしてそれでも、キリストの使徒として進んでいくわけですね。もうやめたってことではないんです。神が働かれて多くの者がこの時弟子になったわけですね。そしてその後このルートをまた元に戻ることになります。ルステラ、イコニオム、そしてピシデアのアンティオケに戻って、そしてペルガ、アタリア、アンテオ、船でまた自分のスタートしたところアンティオクですね、そこに戻ったということになります。でこれが第一次宣教旅行です。でこれは神からの直接の啓示によって、そしてアンティオケの教会にはバルナバがいたわけですね。でこのバルナバっていうのはエルサレム教会から派遣された人です。非常に、熱心な信者だったわけですね。でアンティオケの責任を持っていたわけです。でこのアンティオケからパウロと一緒にバルナバが、後にまたこのところを学びますけれども、一緒になって宣教旅行に使わされた。これは聖霊の働きによります。さてそれではこのパウロですけれども、パウロの書簡というのは随分たくさんありますね。そのことを見ていきたいと思います。新約聖書は全部で27章ありますね。27章、その半分以上の書がなんとこのパウロ一人によって書かれています。ということはキリストの福音はものすごく重点がパウロに置かれているということですね。ですから私たちが今何を語ればいいのかという時に、パウロの宣教ということになるわけですね。ここから私たちは学ぶことができます。使徒の働き28章あります。このうちの17章はなんとパウロの原稿録なんですね。で初めのうちはイエス・キリストの弟子たちも登場します。でも15章以降はもう弟子たちの名前一人も出てきません。全部パウロなんですね。まさにパウロ行伝ですね。そういう形で、パウロがほとんど新約聖書の重要な鍵を握っていることになります。 でも残念ながらこのパウロに対する、この福音宣教、私たちは直接このパウロから得るところが大きいというのはあまり教会では語られてこなかったんですね。ですからある意味で、神の国の福音とパウロの恵みの福音ですね、この混同が教会の中で起こっています。でこの違いをやはり私たちははっきりと見分けていく必要があります。書き分けられているんですね。でそのパウロの手紙の中でガラテヤ人への手紙、ガラテヤ書、これを今日重点的に見ていくことになりますけれども、これはパウロの一番優れた最重要の書簡であると実は言われているんですね。一つ、最重要の書簡の一つですね。でローマ人への手紙っていうのが非常に重要であるということをご存知ですよね。このローマ人への手紙の短編が、このガラテヤ書であるというふうに言われているんです。内容がやはり律法か、この信仰かですね、イエス・キリストによる信仰か、そのことを扱っているわけです。ですからこれは私たちの福音の鍵になる重要なメッセージを語っているわけです。でガラテヤ人への手紙は宗教改革の時代、キリスト者の自由の大憲章であるということで、ルターもものすごく信奉しましたし、この書は大きく扱われました。霊的解放のマグナカルタであるという言い方もされています。マグナカルタというのはあの英国のジョン王が、自由の憲章として出したのがマグナカルタなんですね。それまでは王に圧倒的に権限があった、それが王ではなくて市民に権限があるんだという、そういう自由宣言ですね。それになぞらえて霊の解放、そのマグナカルタ、これがガラテヤ人への手紙であるということですね。そしてこのパウロの書簡というのが、まあ、ほとんど、新約聖書では、重きをなしているということですけれども、もしこのパウロの書簡がなければどうなったかということを考えられたことがおありですか。もしパウロの書簡がなければキリストの体としての教会の奥義がほとんどわからないままになってしまったということなんですね。私たちはキリストのこの教会、体、キリストの体、一つの体ですね。つまりユダヤ人もそして異邦人も一つの体、それが教会ですけれども、そのことを私たちは知っています。でもそれを語っているのはパウロなんですね。もし弟子たちだけ、使徒たちだけ、十二使徒ですね、のメッセージであれば、そのことは実は語られていないんですね。ですから教会の真理、機能、活動、そして教会が最終的にどこに行くかということですね。そういうことを明示しているのが実は、このパウロの書簡ということになります。非常に大事ですね。それではガラテヤ人への手紙を見ていきますけれども、このガラテヤ人っていうのは一体何かということですね。ガラテヤ人っていうのは小アジアの北部に、小アジアって結構大きいですよね。この北部にガリア人という人が昔住み着いたんですね。でここからスタートしているようです。でもこのガリア人っていうのは一体どこから来たかといいますと、私も驚いたんですけれども、実はあのイギリスにあのケルト文化っていうのがあるんですね。ケルト人、あのウェールズ地方に、ケルトのケルト十字架とかいろいろありますよね。そのケルト人がこのガリア人、ケルト人から、ここに住み着いた、それがガリア人ということなわけなんですね。でこのケルト人というのは、この英国のウェールズだけではなく、ここに書いておきましたけれども、西ヨーロッパ、それからフランス、スペイン北部、そしてウェールズだけではない、この英国の諸島ですね、アイルランドとか、ごめんなさい、アイスランドですね、ごめんなさい、アイルランドですね、アイルランドとか、そういうところに住み着いたのが実はケルト人なんですね。でこの流れが、この小アジアに来て、小アジアの北部に住んだのが、これが、ガリア人ということになります。でまあ、その後ガリア人というのはローマ帝国がどんどん大きくなるときに、ローマ帝国を一時的に侵略をしたりして領土を広げるということがあったんですけれども、最終的には結局はこのその場所を失うということになります。そしてごく一部に限られてしまうということになるわけですね。でそこで今このガリア人というのが小アジアに住んだ、これがガラテア人ということなんですね。そうしますとガラテアの場所ですね、 このガラテヤの場所というのが実は学者の間でも分かれているんです。その古代ガリア人が住んだ北部のところがガラテヤ人の手紙、いわゆるこのパウロが手紙を送ってますね、そのガラテヤなのか、あるいは先ほどどこで宣教したかということを触れましたね。例えばイコニオム、ルステラデルベというところを学びましたね。この辺りが実は南部ガリラヤなんですね。ガラテヤです。南部のガラテヤです。ですから学者たちの間でこの古代、北のガラテヤなのか、あるいはこの南なのかということで意見が分かれていましたけれども、もう昨今ではこの南部ガラテヤということで落ち着いているようです。ですからガラテヤ人への手紙という時には、パウロ自身が第一宣教の時に関わった、そして命を懸けてそこで宣教した、まさにこのルステラ、デルベのあたり、そしてイコニオムですね、このあたりが、ガラテヤということになります。ですからガラテヤ人への手紙というのはこの教会、ここの教会に宛てて語られた書簡ということになるわけですね。ガラテヤ州の、南部地域の諸教会、ガラテヤ州というのはこれは結局はローマに全部接収されましたから、ローマ帝国の一部になったわけですね。ですからローマ帝国のガラテヤ州という、州になるわけです。その中の、この諸教会ということですね。そこにパウロは手紙を送ったわけです。このことが分かりますと、最初の宣教旅行で活躍したこのどんどん教会を作っていったわけですね。そこにパウロは最初に手紙を書いたということがまず考えられますけれども、その時期については少し後で触れたいと思います。それではこのガラテヤ人への手紙なんですけれども、一体どういう問題に直面していたかということですね。当時どういう問題がガラテヤで起こっていたか、これを見ていきたいと思います。ユダヤ人というのはいわゆるモーセの律法が与えられた神の民ですね。ですから、この宗教的背景のある民がユダヤ人です。ある意味で自分たちは選びの民、そしてヤーウェ、まことの神、の民ということで、すごい誇りがあるんですね。今日もユダヤ人にはその誇りがあります。これが当時のユダヤ人なんですね。誇りがあります。もう一つですから、この直面していた問題は宗教的背景のあるユダヤ人に、つまり自分たちは神の民だから贖われる、救われると思っている、そして律法を守る民であるから贖われたと思っているわけですね。そのユダヤ人に神の恩寵ですね、恵みですね、一方的な恵み、それをどうやって宣教していくかということですね。自分たちはもう律法があってこれを守れば贖われている、それなのにそれ以上に何が必要かというふうにおごり高ぶっている、そこへ持ってきて、ただキリストの憐れみ、恵み、恩寵によって救われる、これはなかなか受け入れがたい福音ですよね。でこれが一つの課題です。でもう一つの課題は、当時はいわゆるユダヤ人の、この街道を使ってましたね。ユダヤ教の街道、シナゴグを使っています。そこでこの福音宣教をしていくわけです。そうしますとユダヤ人だけではなく、ギリシャ人とかシリア人とか、このアンティオクの場合ですと、そういった人たちが混じってくるわけですね。そういうユダヤ人と異邦人を対象にして、どのようにしてこの福音宣教をするか、使っている街道はユダヤ教の街道です。そこで福音宣教なんですね。全然違うことを語っていく、これはびっくりですよね。当時はそれをやっていたわけです。大変な離れ技ですよね。もう堅くなユダヤ人がいて、そこで聞いて話を聞いてるわけです。その中で全然違ったルートの救いを語るわけですよね。でこれが当時の問題であったっていうことですね。でユダヤ人たちは自分たちが握っているものを知っていました。自分たちには何があるかっていうことですね。何があるか、割礼がありますね。これは体に刻み込まれた神の印ですね。神の選びの民であるという印、イスラエルの栄光、唯一の神ヤーウェが自分たちの神であるという、非常に地方性が当時はありましたから、ユダヤ人もこれは私たちの神ということで、自分たちの独占という形で その紙を握っていたわけですね。そして高度な道徳基準のユダヤ教ですね、あのモーセの律法というのは当時のどの掟よりも優れた、この道徳基準を与えている掟ですね。神から来るから当然ですね。そして全てに言及しているんです。でこういったものを自分たちが持っている、これがユダヤ人の誇りだったわけです。これがユダヤ人が握っているものということになります。これを話してイエス・キリストの無条件の救いを受け入れるっていうのは非常に難しいですね。日本の問題でもそうです。ある意味で日本人はいろんなものを握っています。ですからそれを全部金繰り捨てて、無条件でイエス・キリストによるこの憐れみ、恩寵による福音ですね、それを受け入れるっていうのはなかなか難しいですね。ですから全く状態は同じだったわけです。さてじゃあ異邦人には何があったかということですね。まあ、異邦人の中には日本人も含まれるわけです。異邦人が所有していたもの、もうこの世的ですね、偶像、偽りの神々、不貧困、不道徳、肉的法人、ここにはお酒を飲んだり、いろんな何でもやりたいことをやる、ですから神がないわけですから自分を楽しませることですね。これが異邦人が所有しているものなんですね。当時もそうですけど今もそうです。そのような異邦人にそれを全部金繰り捨ててこのキリストの福音を受け入れさせるっていうのは至難の業ですね。ですから当時ガラティアの教会でもそのことに直面していたわけです。ちょうど私たちにも当てはめることができます。そして、まあ、このような問題ですね、果たして異邦人のキリスト者に対してユダヤ人の基準をどのようにこの適用していくかということですね。そこら辺の問題、これは大問題に発展していきます。そこで最終的な決定のためにエルサレムでの会議に持ち込まれることになります。これは使徒の働きの15章に書いています。今日はここまでは学びませんけれども、15章のところにこの問題がエルサレムの会議ですね、そこに持ち込まれた。そしてその後ある意味で決定がなされるわけですね。でガラティアの教会では安息日の遵守、それから食物規定、その他まあ地上における祭祀制度とか、まあ祭日を守るということですね。主の礼祭っていうのがユダヤ教ではありますよね。そういうものを守る。そしてこれが教会であれば教会則なんですね。教会の掟っていうのがここに入ってくるわけです。それを遵守するわけですね。こういうものでがんじがらめにされてしまうという状態ですね。ですからキリストを信じる信仰によって自由が与えられた。他に何もないはずなのにいつの間にか掟によって強要されている。この自由が、こういったいろんな掟ですね、これこの世に属するものですね、そういうものによってすげ替えられてしまっていたというのがその当時の問題だったわけです。これはずっと今日のキリスト教会の問題でもあるわけですね。でまず教会に行くと洗礼を受けた後どういうことを言われるか、教会則が出されるわけですね。そしてこれを守りなさい、そしてそれを守ることは決して悪いことではないんですね。ところがいつの間にかそれを守ることが信仰とイコール信仰になってしまうんですね。これが間違いなんです。ですからガラティアの教会で、パウロが直面した問題はここだったんですね。守ること自体はいいんです。喜んで守ればいいわけです。でもそれによってあなたは信者であるとか信仰の位置づけができるというふうにいつの間にかこの世の掟が入ってしまっていた。これは今日の問題でもあります。全くそこから脱出できないで、そのようなもうこの既成概念というか間違った概念が入ってしまっているために、そこから抜けることのできない誠のキリスト者がたくさんいるわけですね。そしてこのような問題を持ち込んで、この教会内をかき回していたのが割礼派のユダヤ人なんですね。でこれは黙示録にも出てきます。もういろんなところに登場していかに教会の中でかき混ぜていたかということがわかります。割礼派のユダヤ人というのはイエス・キリストを受け入れたユダヤ人なんですね。それなのにユダヤ人としての割礼とかその他祭日を守るとか掟を守るということを強要したわけです。つまり両方なんですね。掟プ プラスイエス・キリスト信仰ですね。この両方によって救われるというふうに、いつの間にかそれが当たり前になってしまったということですね。で、この問題に取り組んだのがいわゆるガラテア書です。ガラテア書は最初の時点でこの間違った異端なんですね。これはそれを覆すのがパウロの役割であったということになります。この割礼派のユダヤ人たちの目的は異邦人信徒をユダヤ教の組織に誘い込むことであったわけですね。つまりユダヤ教という組織をそのまま維持するわけです。そしてそれに必要なことを、新しくキリスト信仰に入った者、異邦人にも強要していくことになるわけですね。で、これは一言で言うなら御国のメッセージと教会のメッセージが混同されてしまったということです。パウロは御国のメッセージではなく教会のメッセージを語った唯一の人なんですね。パウロが全部を占めています。そしてそれ以前の十二使徒は御国のメッセージを語っています。神の国が近づいた、神の国、神の国、地上になる神の国ですね。その違いがあるわけですね。ところがそれが混同させられてしまったということです。実は今日の教会の中にもその混同が起こっています。ですから、このキリスト者は天国に行く、天国に行くということで、この御国のメッセージがどこかに消えてしまっているんですね。パウロの、このメッセージ、福音のメッセージはいいわけです。ところがユダヤ人たちに約束された御国のメッセージ、地上になる御国ですね、そのメッセージがどこかに飛んでしまっている状態です。で、まあ、パウロの場合はいわゆる今日の教会の基盤を語ったわけですから、今日の教会はそれに乗ってるわけですね。でも肝心な、この初代教会の時のユダヤ人への約束ですね、それがないがしろにされてしまった。そのためにユダヤ人迫害、これは教会が、音頭を取ったんですね。ユダヤ人迫害、もうあのユダヤ人は捨てられた民である。ですからユダヤ人への約束はもうない、教会にとって変えられたという、そういう全然聖書に根拠のないことを言い出したわけです。人は信仰と律法を守ることによって救われると彼らは間違ったことを語りました。これらの教師たちはガラテアの教会をまあかき混ぜたということになるわけですね。まあそのような問題の中で、神が認めて祝福される唯一の福音は何か、このことをしっかり頭に入れておく必要があります。神の恩寵による、福音なんですね。神の恩寵による福音、イエス・キリストを信じる信仰だけによる義人救いです。だけです、だけ、それすごく大事ですね。で、パウロが主張したのはまさにこのことです。福音というのはユダヤ教に加えられたものではない、新しい教え、これはユダヤ教プラス福音ではないということですね。それから単に律法を補うものではなく、むしろ律法の終局、律法は終わった、キリストによる成就なんですね。捨てられたとは言わない、でも成就ということです。それをパウロは語っています。そしてはっきり言って実際には律法とは正反対なんですね。律法というのは人を罪に追いやって殺すものですよね。ところが福音は生かすんです。ですから正反対なんですね。で、これが当時急にパウロを通してどんどんどんどん語られていった。そうなると、猜疑心が出てくるのは当たり前ですよね。このパウロは本当に何に根拠を置いてこんなとんでもないことを言うのかという、猜疑心に満ちたものが出てくる。それは当然だったわけです。それを戦い抜いていくのがパウロのミニストリーだったわけですね。新しい御国というのはただこのユダヤ人という国家、一国家レベルですね、そこにとどまるのではないんだと。神学的にも社会的にも地理的にもイスラエルの国境を越えて広がるものである。ですからユダヤ人も心を大きくして異邦人の救いをどんどん入れていかなければいけない時代に入っていたわけですね。ですからパウロにとってこれは二者択一です。両方っていうことは絶対ないんですね。モーセの律法とキリスト信仰の両方っていうことは絶対ないんです。モーセの律法かキリスト信仰か、もうどちらかですね。恩寵か律法、信仰か働き、モーセかキリスト、 ということで、この今日にも及ぶメッセージをパウロははっきりと語っています。ガラテア書は立法主義を完全に打ち破る、それに神ご自身が反対している、神ご自身の最強のメッセージとも言われるメッセージがこの書には語られています。肉は宗教行事を好みます。これは最初の人類アダムとエヴァが罪を犯したときに自分を覆い隠そうとして、あれ宗教行事なんです。罪を隠すために何かを技をするわけですね。それがイチジクの葉を取って自分を神から隠すということ、これが宗教行事ということになります。宗教行事をすることによって自分が、あ、やった やり遂げた、神はきっとこれを認めてくださるだろうということで自分を慰めていくわけですね。でも神は要求されたことをしなさいというのがキリスト信仰です。このように肉は宗教行事を好みます。今日キリスト教をも含めて多くの宗教組織は立法と恩寵を混同しています。ですから必ず働きがあるんですね。働き、救われるための働きですから、ずっとこの働き働きの枷、重荷を負っていくわけです。これ宗教なんですね。それでイエス・キリストの憐れみによる恩寵による福音っていうのは単純なんです。イエス・キリストを信じる信仰、ただそれだけなんですね。それを非常に複雑に、これも守れあれも守れ、これをやってあれをやって、ここに参加して、献金を納めて、もう余計なものがいっぱいぶら下がってしまったんですね。ですからむしろ複雑な、信仰形態ですね、救いの道を提供してしまった、これが今日もそのまま残されているいわゆる宗教です。私たちはこの宗教から出なければいけないんですね。宗教によって誰も救われないんです。私たちは神の憐れみによって、神ご自身によって救われるんですね。そこら辺をはっきりと踏まえた上で何を周りの人に語っていくのか、こうしなさいああしなさいではないんですね。信じるか信じないか、それだけなんですね。本当に単純です。束縛の道を絶対私たちは人に推し進めてはならないわけです。信仰というのは本当にこの重い首輝きが解き放たれて、イエス・キリストが与えてくださる軽い神の国の首輝きをということですね。それはイエス・キリストに従順に歩むということです。この世の掟とか律法に従順というのではないんですね。そのことを踏まえていきたいと思います。さてガラテヤ人のこの書が書かれた時期なんですけれども、実はさまざまありますけれども、一言で言えば、一番最初に書かれた書ということでまず間違いないのではないかと思います。あるいはもし先に書かれた書物があるとすれば、テサロニケへの手紙が入るかもしれない。でもそれはおそらくないと思います。ですからガラテヤ人は最初に書かれた、第一次宣教によってパウロが最初に直面した問題ですね。そのことに当てて書かれたということで、最初の書簡というふうに数えることができると思います。パウロが書いた書簡の中では最初ですね。でも他の書簡の中では イエス・キリスト直接 その弟である、イフ兄弟であるヤコブですね、ヤコブの手紙がありますよね。でヤコブの手紙が一番先っていうことが結構言われていますね。ですから書簡としてはヤコブの手紙、そしてこのガラテア書ということになるのではないかと思います。でパウロが改心した時期なんですけれども、これは、31年から36年ですね。CE というのはこれは西暦ということです。西暦31年から36年、で使徒の働きの9章のずっと見ていきますと3節、そして18節から20節のところを見ますと、パウロの改心のことが語られています。これがこの間に起こったということが分かります。ですからその後パウロは、全部で17年間を費やして、そしてこのエルサレムによっても認められてということで、公のいわゆる異邦人への使徒としての大々的な活動を始めるわけですね。ですから、その間にこの手紙が書かれた。でまず最初の候補としては、西暦49年ですね、 エルサレムでの会議がありました。このエルサレム会議の後に書かれたか、あるいは同じ49年のペテロがその後アンテオケを訪問するという出来事が起こります。で、これはガラテヤ人の2章ですから次回学ぶことになります。その時、そのどちらかに書かれたのではないか。そうすると49年に書かれたということになるわけですね。で、その後はテサロニケの手紙が、コリントから送られたのが50年から51年、これははっきり分かってるんですね。ですからこれの後であれば、このテサロニケに次いで、このガラテヤ書は送られたということになります。で、あるいは53年ですね、これは第二次宣教旅行、第二次ですからこの後の宣教旅行ですね、コリントからガラテヤ書はローマ人への手紙の前に書かれた可能性があるわけですね。で、そうなりますとこれは53年ということになります。で、ここを見るだけで、まあ、49年から53年の間ということになるわけですけれども、さらに、コリントからローマ人への手紙が送られたのが56年から57年ということが分かっているわけですね。そうしますと、このもしこの後であったら、大体、まあ、49年から56年ぐらいの間には書かれたんではないかということになるわけですね。まあ、とにかく、パウロの最も初期の、この書簡であったということです。そして重大なメッセージを送っているわけですね。ガラテヤ書の特徴ですけれども、パウロの他の書簡と比べますと違っています。違うんですね。非常に厳しい、厳格、厳粛なメッセージになっているのがこのガラテヤ書なんですね。先ほども言いましたけれども、とんでもない異端がもう入ってきてますね。それに対して厳しいメッセージを語らなければいけなかった。それをその時やらなければ、そのままずるずるずるずると、この異邦人にキリスト信仰が広まっていく時に、そういうとんでもない問題が大きくことになるわけですね。ですからぐさりと最初の時点でパウロは厳しいメッセージを語っています。それはこのガラテヤ人の手紙をお読みになるとお分かりですね。非常に厳しい、あなたは霊で始めてそして肉に戻るのかっていうような、そういうメッセージになってますよね。で、ガラテヤの信徒たちは信仰のもといが攻撃を受けていました。つまりイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるはずなのに、いつの間にかユダヤ教の立法を守らなければならないということですね。割礼も受けなければいけない、とんでもない異端が入り込んできていたわけです。そしてその両方をやって初めてキリスト信徒であるということですね。これは重大な危機です。それに対してこのそれに当てて書かれたのがこのガラテヤ書ということになります。ですからこのガラテヤ書には一言の褒め言葉も奨励の言葉もないんですね。本当に厳しいです。そして他の書簡には誰々さんのこと、誰々さんのことっていうふうに褒めるようなメッセージが個人名を挙げて書かれています。一言もそれらしき人はいないということは、もうほとんどが犯されていたんですね。もうこの割礼派のユダヤ人たちによってガラテヤの教会がほとんど犯されていたということは、その中にいればそれが正しいとみんな思い込んでしまうわけですね。誰も疑問に思わない。だからパウロが手紙をあったということです。今日の教会もそのように間違った中にいれば誰も気づくことがないんです。ですから今はインターネットを通してとか、いろんな形の刺激がありますね。ずっとここまで安泰であったいわゆる組織の教会が今揺さぶられていますね。というのは、今はインターネットを通してでもいろんな情報を人々は得ることができるわけなんです。そういった意味で本当のものが残るための揺さぶりが今すべての教会の上に起こっています。これはやはり神が許しておられることですね。ちょうどパウロがガラテヤの教会に対してこういうメッセージを突きつけることによって元に戻そうとした、その状態というふうに考えていただければいいと思います。ですからパウロの戦いの書簡なんですね。戦っています。例の戦いをパウロは戦っているわけです。立法主義からの解放宣言をしています。もう例で始まったものが肉に戻ってはいけないということですね。ですからそこに溺れてしまってもう目くらましにされてしまっているのであれば、もう一度目を洗って主イエスキリストを仰ぎなさいということですね。 主イエスキリストの福音が何であったか、そこに戻りなさいということになります。でガラテヤ書は、信仰義人の教理を非常に力強く宣言しています。信仰義人というのは信仰によって義と認められる、働きによって律法を守ることによってではないんですね。何も働きをしなくてもイエス・キリストをメシアとして自分の罪をあがなってくださる救い主として信じるとき、それによってあなたは義であると認められる。本当に単純なメッセージですね。でこの信仰によって義と認められる教理、この力強い宣言がガラテヤ書でなされています。そしてこの教理を防御していますね。これが誠の信仰だということですね。そしてイエス・キリストご自身がパウロの側に立って、それと同じ立場であらゆる異端に対するこの反証攻撃ですね、それから守っておられるわけですね。パウロの背後にイエス・キリストがいつもいつもおられなければならなかったっていうのは、当時だんだん目くらましになってしまっていた状態を覆すには、パウロに特別の権限が与えられる必要があったんですね。でこのことを覚えていくときに、今実はいろんなパウロが例えば第三の天に挙げられたとか、普通の人が経験しないようなびっくりすることがパウロを通して起こっているんですね。当時弟子たちでもそんな経験がなかった。でそれをパウロが主張した。でそれを人々は受け入れていくことになります。そしてエルサレム会議においてはこれを認めていくことになるんですね。でそれはやはりパウロの語っている福音がイエス・キリストが語られた、弟子たちに語られた福音と何ら変わらなかったということなんです。強調点は違います、方向も違います、でも内容的には一緒であったということを、この直弟子たちであった使徒ですね、使徒が認めたということです。でこのことを通してパウロは使徒と同じ同等という形で、大宣教をしていくことになるわけですね。今この見分けを私たちはしなければならない時期になっています。それを主張する多くの人たちが今出てるんですね。その中には本物と思える人たちもいます。でも大多数は偽物なんですね。ですからパウロが本物であったように、そのことは起こるということを頭に入れて、私たちは今周りで何が起こっているか、これを見ていかなければいけない。新しい位相に入ろうとしています。いよいよイエス・キリストの再臨が近づいてますね。その時には多くのものが、この敵に負けないような神からの権威を帯びていかなければいけない。その時にはやはりある意味で体験はすごく大事なんですね。主にある体験、それを今養っていく時期であるということが言えます。罪人は、信仰に何も加えることなく、ただ信仰だけで恩寵によって救われる、これが正しい福音ですね。そして救われた罪人は恩寵によって生きるんですね。罪人っていうのは全人類のことです。何か法を犯す罪を犯して刑務所に入れられたとか、そういうことではないんですね。神を受け入れない者、神に反逆する者、全部罪人です。ですから最初の人類が神に反逆して罪を犯した、そこから全ての人類が始まっていますから、全人類が生まれた時から罪人として生まれるということですね。ですから全人類がイエス・キリストによって救われなければならないということになります。私は罪を犯したことがないということは言えないんですね。罪を犯したことがないと、物心つく前にすでに罪人として生まれているということですね。これが聖書が語っている罪人です。信仰による新しい道がパウロを通して開かれたんですね。でこれは、このモーセの律法を完全に迂回する道です。律法を通らずして救われる道ですね、贖われる道、これがイエス・キリストの信仰による新しい福音の道、恩寵の福音ということになります。ガラテヤ書のテーマはここにあるわけですね。信仰による義人、そして強調は信仰なんですね。信仰です。間違ったものを信じてはいけないので、正しい信仰が必要です。さてそれではパウロはどのような形で神からのすごい啓示を受けたのでしょうか。少し戻りまして、第一次宣教に至るまでに一体どういう歩みがあったか、ここら辺はあまり強調されていない箇所ではないかと思います。 でもここすごく大事なんですね。このような特別な啓示を通してパウロという大使徒が生まれたわけですね。地図を見ていただきますと、これは使徒パウロの第一次宣教、宣教旅行前の旅ということになります。アンティオケから第二次が第一次の宣教が始まったわけですね。そこに至るまでどこからスタートかといいますと、1番号を打ちました。これはエルサレムからスタートですね。エルサレムで何が起こったか、あのステパノの殉死ですね。ステパノが石打ち刑にあったときに、実はパウロは大きな責任を担ってそこにいたんですね。パウロはこのステパノに石を投げる者たちの上着を脱いで、力を入れてやるために上着は邪魔ですね。ですから上着をみんな脱いで身軽にしてステパノに向かって石を投げたわけです。その上着の番をするのがパウロです。でも直接石打ちには関わっていないんですけれども、それを認めているわけですから同じ罪に入ってますね。これがパウロですね。エルサレムでパウロはステパノの殉死を目撃しました。使徒の働きの8章のところに書かれています。そしてその後パウロはどうなったか、このエルサレムの祭司長たちから、パウロはこの権限を帯びて、何の権限か、キリスト者を迫害し、そして牢にぶち込む、キリスト者を邪魔するわけですね。そういう権限を帯びて、実はパウロはこのダマスコに向かったんですね。エルサレムからダマスコに向かったわけです。ですからこの殉死を見届けた後、1番ダマスコに向かってますね。このダマスコに向かうときに、実はイエス・キリストの御介入があったんです。ですからパウロが救われたのは全部神の直接の御介入によります。他人を通してではないんですね。直接パウロにキリストがサウロサウロ、お前はなぜ私を迫害するのか。パウロは直接にはイエス・キリストを迫害してないわけですね。でもイエス・キリストを信じるキリスト者を迫害したということは、すべてキリストにしたと同じことである。これは聖書が一貫して語っていることですね。そういう形で迫害が起こったわけです。そしてそのキリスト者を全部牢屋にぶち込むため、その任命を受けたんですけれども、自分自身がここで目くらまし、目が見えなくなってしまいます。つまりもうそこから誰かに頼らざるを得ないような状態になってしまったんですね。でそこに、アナニアという信徒が使わされることになります。ですからアナニアは、いやとんでもないと、あんな恐ろしいサウロのところに行きたくないと思ったに違いないわけですね。でも証明を帯びまして、そしてそこに行くわけです。そしてサウルは目が見えないわけですから、とにかく癒しの祈りが必要です。で、熱心な信徒による癒し、それによって祈りによってパウルは回復します。神がそのことを許されたわけですね。そしてこの時点からパウルはもう全部過去の自分を捨てます。金繰りしてるんですね。それはもう至る所に証の言葉となっていますけれども、ここでパウロは本当の福音に触れて、イエス・キリストを信じる者、キリスト者に変えられたわけです。でこのあとパウロは2箇所のところですごい証を語っています。ここに挙げておきましたけれども、一つはエルサレム神殿で、そしてもう一つは、アグリッパ王ですね、の前で自分を弁明する機会が与えられた会心の出来事をそこで、語っているわけですね。でここの箇所もぜひ、お読みになってください。パウロはその両方の折にはっきりと語っていることは2つ挙げておきました。自らをキリストからの直接の啓示を告げるものであるということで、自分の救いがイエス・キリストから直接来たいものであるということを語っていますね。そして恩寵の福音ですね。これが人の働きによるものではなく、恩寵の福音、それを異邦人に告げるために自分は使わされた使徒であるということですね。このことをはっきりとこの証の中で語っています。ですからまさにパウロはその役割のために十二使徒に加えて別の新たな使徒として直接証明を帯びたということになるわけですね。ですからパウロの方向が全然違うのはこういったことからも明らかです。そしてその後この宣教旅行の地図を見て、宣教旅行ではなくて この旅行前の地図をずっと見ていきますと、ダマスコにこの番号は振っておきましたので、この通りずっとここに記されている使徒の働きの箇所を読んでいただきますと、この歩みが分かると思います。で、パウロはとにかくこの改心をいろんなところですぐに告げていくことになります。ダマスコでも、もう目が開かれた途端その周りの人たちに証しをしているんですね。ですからもうパウロは全く違った人になったわけです。で、その後すぐにパウロはどこに行ったか、で、これがパウロが本当の啓示を受けたものであるので、この世のコネクションに依存する必要がなかったということがここから明らかなんですね。もし自分が語ることがあやふやであれば、まず当時権威を持っていたのはあの使徒たちですね。十二使徒、エルサレムにいました。その十二使徒のところに行って、実は自分はこういう経験をしたけれども、私を使徒と認めてくださいとか、そういう形で、認可を受けるわけですね。ところがパウロはもうその必要がないわけです。神からの直接啓示です。ですからもう確信があるわけですね。そこでまず神との時を過ごすためにアラビアのアラノに行きました。で、これが2ですね。そしてアラビア 3年ほど過ごすことになります。そしてまたダマスコに戻ってくるわけですね。で、この3年間の滞在の時にはもちろん福音宣教もしたということは考えられます。でもきっとキリストとの関係を持ち、その時に随分多くのビジョンがキリストから与えられたのではないかと思います。ですからこの世に頼るのではなく神との関係に来たわけですね。そして3年間神からの力を確実に持って、そしてダマスコに戻ったわけです。ダマスコに戻りますと、当時パウロの味方であったものはもう今敵になっているわけですね。パウロはイエス・キリストを迫害するものだったわけです。そういうものたちがいっぱいそこにいるに違いないわけですね。ところが今はもう全然違う方向です。ですからかつての友人は全部敵の状態になります。そうしますとパウロは避難所が必要になったわけですね。もう誰も認めてくれない、信じてくれないわけですね。そして信者もそんなことありえないと怖いものですから、牢屋にぶち込んだような人ですから信じられないわけですね。そこで、ある意味のパウロは避難所を求めてエルサレムに行ったということが書かれています。これが4番目のルートですね。そしてエルサレムに行きまして、そこで使徒に会うんですけれども、全部の使徒には会ってないんですね。この時にパウロが会ったのはペテロ、ケパって呼ばれてますね。ケパとそしてヤコブだけです。このヤコブは当時のエルサレム教会の指導者のヤコブではなくって、イエス・キリストの異父兄弟のヤコブですね。そのヤコブに会っています。15日間、まあ、2週間ほどここに滞在をして、そしてその後タルソ、自分の故郷に戻るんですけれども、これもやはり騒動が起こるわけですね。パウロのことを信じられないという人がたくさんいるわけです。そういう中から逃れるようにしてカイザリアまで連れられていって、そしてそこからタルソ、そしてアンティオクに後には行くことになるわけですね。で、これが5番6番のルート、そして、タルソから今度はアンティオク行くのが7番のルートということになります。で、このパウロは兄弟たちの中でパウロが本当の信仰に、生きているということを信じた者は助けるわけですね。そしてカイザリアまで行って、そこから船に乗せてとにかく安全なところに送り出したということです。ユダヤのこのユダヤ人、ユダヤのキリスト者たちはみんなパウロに対して信じることができないので、パウロを捕らえて、亡き者にしようとしたりしたわけですね。ですからある意味でキリストを信じる者も敵と思う者には大変な恐ろしいことを、この殺してしまおうみたいな、そういう陰謀も企てたということがここから分かります。で、この時、ケパっていうのはこれアラム語なんですね。パウロ、ペテロですね。ペテロという言葉、そしてケパという言葉、それからシメオンという言葉が後に出てきますね。エルサレムの会議のシメオンって出てきます。これ全部ペテロのことなんですね。で、シメオンはヘブル名、そしてケパというのがアラム名なんですね。そして ペテロというのがこれはギリシャ名ですね。そういう形で当時ギリシャ語、アラム語、ヘブル語 というのがこの辺りでは当たり前のように使われていた。ですから3つの異なった名前を持っているということですね。さて船でカイザリアからタルソに行きまして、そしてそこで、まあ、シリアですね、そこで数年過ごすことになります。そしてその後最初の宣教旅行に行く前ですね、何が起こったかですね、それがこの、アンティオケからさらに今度8番目でエルサレムに行くっていうのがありますね。で、実はこの7番のルートというのは、このアンティオケには、あのステパノの殉教師以来、多くの人がイエス・キリストを受け入れるようになっていた。そしてアンティオケでも、そういうことを伝えた者がいたので、ずいぶん増えていたわけです。それをエルサレム教会が聞きまして、バルナバをアンティオケの、指導者ですね、指導者として送ったわけです。で、このバルネアはアンティオケにいたときに、このパウロのことを聞いたわけですね。そして、このパウロ、すごい、神から直接啓示を受けたパウロ、ということでパウロを迎えにタルソに行ったわけです。そしてタルソを連れて、これ7番目のルートですね、タルソをアンティオクに導いたんです。そしてここで、一緒にバルナバとパウロはここで宣教することになるわけですね。で、その時に、実はエルサレム教会では非常にその貧しい、エルサレム教会は非常に貧しくて迫害が、どんどん起こってますね。ですから使徒を除いてほとんどの人はみんな各地に散ってしまったわけです。で、この本拠地であるエルサレム教会が非常に困っているということを聞いたので、パウロはこの時最初にまだ自分が完全にはエルサレム教会に認められていない状態ですね。その時にいわゆる、まあ、品物ですね、食物とかそういうものを持ってエルサレムまで行ってるんですね。これが8のルートです。そして、助けてあげて、その後9番でアンティオケに戻りまして、で、その時に聖霊によってバルナバとパウロは宣教旅行に出ていきなさいという命令を受けるんです。で、それが先ほど見ました、あの第一次宣教ということになるわけですね。ですからそこに至るまでこういった形でエルサレムに結構何度も、パウロは現れているということになるわけですね。キリストによる救いがパウロが語った救いです。救いというのは実はこの3段階で語ることができます。私は救われた、私は救われている、私は救われるであろう、つまり過去、現在、未来、これずっと通して救いなんですね。ですからイエス・キリストを受け入れた、だからもう私は免罪符を得てということじゃないんですね。今救われているんです。主イエス・キリストとの関係に生きているんですね。そしてこのままずっと行くときに私は救われるであろうということで最終時点まで突っ走ることになります。これがまあ救いの3段階というふうに言われます。で、これは言葉を変えれば、最初の段階は信仰義人ですね、無条件によって信仰によって義とされたわけです。もうイエス・キリストが差し出してくださったものをそのまま無条件で受け入れた、これが私は救われたということですね。何もそこにつけるものはないわけです。これは過去時世になります。もう過去私は救われたということで、救われたんですね。ですからそれが今ずっと続いていることになります。神からの常しえの命の賜物、贈り物ですね、これがこの時与えられました。ということは私は救われたという段階で最後までいけば永遠の命はずっとついて回るということですね。で、この条件として、あれをしなければいけない、これをしなければいけない、一切ないということです。働きをしようと、何もしまいと、全部もうすでに永遠の命を得ているんですね。ですからこのままいけば永遠の命に預かることになります。これが無条件の救いです。そして聖化という清めの実は過程っていうのがあります。この清めの過程というのは、これは私は救われている現在なんですね。現在どうか、もうイエスなんかどうでもいいと言って離れてしまえば救われていることにはならないんですね。その時にはせっかく永遠の命をもらったと思っていても、それはもらっていなかったということになるわけです。本当にもらったものは今も救われている状態にとどまっているはずなんですね。 でこれが清めで、その時には、信仰、信徒の信仰は働きを伴うことになります。ですから私は救われたのでこの喜びを還元したいということで、あれもこれも人のためにした、自分のため、自分はもう救われているんですね。でも周りの救われていない人のことを思うときに、どうしても救いを広めなければということで働きが始まるんですね。でこれは強制されたものではないということです。自発的に周りの人に向けて行動が起こります。これが清めの過程ということになります。前進していきます、どんどんどんどんこの清めの、過程、働きの場所が広げられていくわけですね。ですから前進していくことになります。そして最後に私は救われたというもう完了形で全部が終わるときが来るんです。それはこの肉の命がなくなるときなんですね。肉の命がなくなったときに終わった、完了した、私は生きるやるべきことをやったということです。ですから強制されてやったというものは何もないんですね。やりたいことをやって、そしてそれによって周りの人に喜びを伝えた、神の国を告げ広めた、その喜びで終わるんです。これが栄光に預かるわけです。その時栄光の体、よみがえの体に預かることができるわけですね。古き肉は全部捨てられます、なくなるわけです。でも自分の霊と魂は新しい体を着るものとして残されるわけですね。この3つの過程が私たちが言ういわゆる救いの過程ということになるわけですね。で地上における信仰の過程の結果がこの栄光に預かるということになるわけです。ですからある意味で非常に忍耐を強いられることもありますね。迫害がどんどん起こってきます。それにも希望があるので、希望を望み見ると今を耐えることができる。それはまさにイエス・キリストが生きられた道ですね。ですから全ての信徒が主が歩まれた道を歩むことになるわけです。主が歩まれたように自分たちも正しい道を生きるというのではありません。そうではなく迫害にもめげず先にある喜びを望み見ることができるわけですね。ですから力が与えられるんです。おそらく周りの人たちがあなたの力はどこに来るのですかと尋ねられたときに、私たちはそのことを明かしすることができるんですね。主がこの力を与えてくださるということですね。さてこれが、まあ、この信仰なんですけれども、ガラテヤ書の今日は一章を学んでいきたいと思います。使徒となったパウロということで、最初に使徒ということが強調されていますね。これは十二使徒の一人として加えられたのではありません。何度も言いますけれども、十二使徒の一人としてはユダの代わりにマッテアがもうすでに十二使徒になってますね。ですからパウロは十二使徒とは全く関係がありません。でも自分自身キリストからの啓示を受けて使徒になったということをはっきり語っていますね。そしてキリストを死者の中からよみがえらせた神ということで、強調がよみがえりにあります。イエス・キリストの福音はこのよみがえの信仰というのはすごく大事ですね。イエス・キリストがよみがえらなければ私たちの希望は何もないわけです。私たちは栄光に預かるということはこの同じよみがえの体を与えられて常しえに生きるわけですね。信仰義人によって永遠の命の約束はされました。でもそれを実際に自分のものにするのはこの栄光化に預かるときですね。そういう意味で福音の核心がこのよみがえですね。死に対するキリストの勝利というのが私たちの希望の根拠ということになります。そして3節のところに恵みと平安があなた方にの上にありますようにという言葉が語られています。実はパウロの挨拶には恵みがいつも入ってますね。これがパウロ独自の挨拶です。パウロの挨拶、恵みで平安というのは他の人たちも語ったりしています。でこれは実は非常に意義が深いんですね。恵みっていうのはこれギリシャ語でカリスです。ギリシャ語の挨拶はカリスなんですね。そしてヘブル語の挨拶はシャロームですね。シャローム、挨拶言葉です。つまりパウロはギリシャ語とそしてヘブル語の両方で挨拶を語っているんですね。ギリシャ人にもそしてヘブル人ユダヤ人にも両方に挨拶を語っています。これが恵みと平安があなた方の上にありますようにということになるわけです。非常に 簡単な挨拶を送っているわけです。当時は当たり前のように、カリスとか、シャロームっていうのは言い交わされていた。それを2つ両方一緒にして語ったということになります。そして、キリストの犠牲の計り知れない価値ですね。それにこの私たち罪人は何も加えることができない、これが、神の恵みがなぜ私たちに与えられたのか。これはこの邪悪な世から救ってくださることである。この邪悪な世はサタンが支配しているようですね。ここから神は私たちを救ってくださる。そのために恵みが注がれたわけですね。そしてパウロの福音、実はパウロは私の述べ伝えた福音という言い方をしていますね。もし弟子たちと同じ福音であれば、もちろん同じなんです、内容は。でもちょっと違うんですね。ですからパウロは弟子たちも語っている福音という言い方をしてないんですね。私がイエス・キリストから直接受けたこの福音はということですね。キリストの死、埋葬、よみがえりが中心です。そして平和をもたらすことはこの恵みの福音、解放の福音、これが平和をもたらす。ですからこのヘブル語とギリシャ語の両方の挨拶っていうのは、これはまさにイエス・キリストを語る上には必要なんですね。恵みの福音が平和をもたらすことになるわけなんですね。両方の挨拶が必要ということになりますね。でこのような形でパウロは自分のが受けた福音を語っていますけれども、五節のところに締めくくっているのは神に栄光が特殊にありますよ。この恵みの福音がどこに向けられるか、これは神に栄光を与えることであるということなんですね。神に栄光を与える、これが恵みの福音の理由になります。でこの冒頭の五節ですね、五節の間でイエス・キリストの御働きをまとめてパウロは語っています。ここに挙げておきましたけれども、神の恵みのチャンネル、これがキリストですね。神の恵みのチャンネル、イエス・キリストを通して私たちは神の恵みを受けることができることになったわけですね。このキリストはご自分を捧げられたということですね。それからこのキリストは私たちのために罪となられた。ですから私たちの汚い罪を全部負ってくださったということをここで語っています。そしてキリストはご自分の魂、これは体の中に魂があるわけですね。それすべてですね、それをひっくるめて罪のための生贄とされた。それがあの十字架刑ということになるわけですね。十字架で血を流さなければ、私たちは贖うことはできなかったんです。でこれは、イザヤ書の53章の実節のところに、この御子を痛めること、これは神の御旨であったということで書かれてるんですね。神の御旨がここで成就したわけです。だから、この異邦人とかユダヤ人たちが十字架につけろと言って、人がやったこと以上に神がそれを許された、それを経なければ私たちの救いはなかったからだということですね。イニシアティブは全て神にあるということが語られています。ですからこの恵みを私たちに与えてくださった父なる神に栄光を期すということになるわけですね。ですから、キリストの技というのは父なる神に栄光を与えるためなんですね。これがここでまとめられています。さて6節以降は実は厳しいメッセージになりますね。このようにすごいことをイエス・キリストが全部してくださった、それなのにあなた方は今他の福音に移っていってるということですね。これをイエス・キリストを見捨ててしまってるって言い方をしてますね。あなた方をキリストの恵みに招いてくださった方から、なんでそんなに簡単に離れてしまったんですかっていうことですね。ですから神から離れてしまったことをパウロはここで嘆いているわけです。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではない。6節と7節のところに他の福音というギリシャ語が使われていますけれども、実はギリシャ語では違った他の福音が使うの言葉が使われています。最初の方は全く異なった種類の福音ですね。ですから異端王も含めて全てのことを語っているようですね。それから2つ目は他の福音、これは同じ種類のしかし別のということですね。ですから両方に関してパウロは語っているんですね。他の方に行ってしまった。真の福音はイエス・キリストを信じる信仰による福音だったわけですね。 ところが教会でどんどん加えてしまったのは全く異質ではないんだけれど他の福音なんですね。ですからここでパウロは両方のことを咎めていますね。これ両方とも間違ってるんですね。本当の純粋な信仰に戻らなければいけない。変えてという言葉、キリストの福音を変えてしまおうという言葉がありますけれども、これは歪めるという意味で非常に厳しいメッセージです。黒を白という、白を黒という、これこのギリシャ語なんですね。ですからもう完全に違うものに変えてしまっているではないかということで非難をしています。恵みの福音に何かを加えるということは、これは実はカルトがやっていることです。そして何とか主義っていうのがありますね。例えば人道主義、博愛主義、主義がつくものは全部ある意味で歪めたものなんですね。キリストが語られた内容を少し人間的に変えると何とか主義になります。ですから人道主義も博愛主義なども全部これは歪めたものになります。でこれが今このフレンドリーチャーチですね、だんだんこの人を快く受け入れる教会っていう、そういう体制ができてしまっている。そうすると人道主義的な、博愛主義的な、人間の愛に基づいたものが第一優先になってしまっているんですね。でもこれはパウロは他の福音、質は同じでも他だということを言ってますね。そういう意味で気をつけなければいけないわけです。これがどんどん広まっています。そして11節以降のところ、これ大事なメッセージでお読みしたいと思ったんですけど、ちょっと時間がないので、この11節以降の兄弟たちを私はあなた方に知らせましょう、私が述べ伝えた福音は人間によるものではありませんというところの箇所ですね。これは自分は権威を帯びてイエス・キリストから直接証明を帯びた人であるということを明らかにしている箇所です。ここでパウロはこの世に依存しない、神に依存する人としてのミニストリーが私を通して始まったということを明らかにしています。これはパウロの主張というのが全くこれは神から来るもので純真なものであるということですね。信憑性があるもの、それを語るためにこの自分の経験を明確にしているわけですね。当時の偽教師たち、キリスト者の中にはパウロは本物かどうか疑っているものがたくさんいたんですね。エルサレム教会の許可を得ていないではないか、つまりこの世の、いわゆる基準を満たしていないということですね。キリストの使徒としてのパウロの、資格証明はどこにあるかですね。これ神から来てるんですね。パウロは人には全く取り入らない立場に立っています。コネクションなしですね。受けた啓示は直接キリストから、受け売りではないんですね。そしてかつてユダヤ教に熱心だったんですけれども、それをもう全部、もっと良いもののため、最高のために、最高のもののために全部放棄したというのがパウロの立場なんですね。これがパウロの証明書になります。神から信任を受けた使徒パウロということですね。パウロはこの世の使徒となる資格は持ち合わせていません。というのはイエス・キリストと共に行動して、そして直に直接経験のある人もうそこで失格ですよね。でも神はパウロを特別な人として役割を与えられたんですね。これすごく大事ですね。パウロを意識的に十二使徒とは別に取り分けられました。そして十二使徒以上に超自然的な、そして普通では考えられないようなすごい技をパウロに経験させられたんですね。ですから誰もパウロを迫害する者、あなたはエルサレム教会から許可を得てないではないか、キリストのメッセージを聞いてないではないかと言っていくらでも迫害とか非難できるんですね。そういうものに対して一切そのことを許さないように、神はパウロにしかわからない奥義をパウロに託されたということになります。神の奥義を告げるパウロのミニストリー、これは神の奥義、教会っていうのは実はヘブル語聖書から新約に移った時にユダヤ人にとってはこれは謎だったわけですね。ユダヤ人の歴史、イスラエルの歴史の中にいわゆる教会の歴史っていうのは入ってこないわけですね。でこの教会の歴史という奥義を入れたのがパウロなんですね。ですからイエス・キリストの弟子たちは、イエス・キリストはいよいよ天に上げられる昇天の時に、死を、あなたのこの地上になる御国ですね、 神の国はいつ実現するのですか。これが人たちの関心だったわけです。つまり地上になるユダヤ人王国ですね、ダビデの血筋のメシアによって地上になるユダヤ人王国、その時期はいつですか。これが昇天の直前の弟子たちの弟子たち人たちですね、関心だったわけです。パウロの関心はそうじゃないんです。地上になる御国の関心ではなくって天上の教会なんですね。ここがもう全然違うわけです。一つの体、この一つの体、イエス・キリストにあってユダヤ人も異邦人も一つの体、教会になる、この教会は最終的には天から下ってくるエルサレムですね、天上なんですね。でこの地上に具現するイスラエルのメシア王国、地上の御国への希望を提示したのが、十二使徒であれば、パウロは違うんですね。天上の教会を提示しています。つまりもう地上の教会を超えた天国、いわゆる天上ですね、それを語っているということです。そしてパウロ自身はキリストにある一つの体を代表する人であったということです。十二使徒は全部ユダヤ人でしたね。パウロはユダヤ人ですけれども、ローマの市民権を持っていた、つまり異邦人でもあるんですね。つまりパウロを用いられた理由はここにありますね。パウロは異邦人でもあり、そして、ユダヤ人でもある、将来的なこの天の天上の教会、キリストの体を代表する器として、人にさせられたということになるわけですね。13節のところでは私の行動ということで、パウロの生活様式、ユダヤ教徒として熱心なユダヤ教徒、誰よりも最高のユダヤ教徒としての過去ですね、そのことに語られています。もしパウロに神のご介入がなければ、まあユダヤ人のユダヤ教の熱心な一擁護者ですね、それを擁護していく、それに終わっていた、それだけだったわけですね。しかしパウロは神によって器として選ばれたんです。このことはすごく大事ですね。そして生まれた時から選ばれたということを語っていますけれど、これ本当なんですね。もう神は全ての人に目的を持っておられます。生まれた時から全てに目的があります。ですから、受胎した時からもうその目的はそこにありますから、子供がまだこの世に誕生する前から神のご計画が全ての命にあるということですね。そういう意味で、この胎児はもうすでに神の目から見たら、神の一子に、神の御国、神の家族の一員ということになるわけですね。で、生まれた時からもう選ばれていたんだということを言っています。そこで、この証明を帯びた時に全てが目が開かれたわけですね。鱗から落ちるように、それはユダヤ教の鱗だけじゃないんですね。この自分が選ばれたものであるっていう洞察も得たということが言えます。ですからパウロはすぐに人には相談しないで、もう必要ないんです。この世に迎合する必要ないんですね。弟子であってもこの世の組織に入る必要はないんです。だから直接神との経験を持つために、あのアラビアのアラノに行ったんですね。そこで神との対話の時です。それでしっかりとビジョンを得て、洞察を得て戻ってきて大伝道に入ったということになります。パリサイ人っていうのは自分たちを他の人たちから分け隔てた分離主義者であるというふうに見なしていました。パウロも分離主義者、パリサイ人ですね。しかしパウロの場合は神の福音へと分け隔てられた霊的な分離主義者ですね。そのようにパウロ自身自分を見なしています。ですからパウロのミニストリーが全くコネクションのないところで始まったということが、これからの全てを用いられる神のこのミニストリーが始まるときに、私たちはこの世の組織に伺いを立てる必要はない。直接啓示ですね、神からの直接の啓示を受けてスタートすることができるということになります。そして19節のところに登場する主の兄弟ヤコブ、このヤコブがいわゆるヤコブの手紙を書いた、キリストの異父兄弟ということになるわけですね。ですから、パウロが、ほんのしばらくの間、2週間ですね、このエルサレムを訪ねた時に会ったのはケパ、つまり、ペテロとこのヤコブだけであったということです。 そしてケパもヤコブもパウロをその時公にではないんですけど認めていたということですね。でも周りの者たちがその容赦しなかったんですね。ですからパウロがエルサレムに来ているって面白くないのでパウロを殺すような動きが起こったということになるわけですね。でこの時おそらく他の人たちは宣教に出ていたということが考えられます。ですからエルサレム教会にはいなかったわけですね。でゼベダイの子ヤコブっていうのは一番早く殉死する人になるわけですけれども、このゼベダイのヤコブはどうも、ここには登場していませんけど、まだこの時は殉死をしていません。ですから彼もどこかに宣教に行っていたということが考えられますね。そして22節のところではパウロ自身が言っていますね。ユダヤのあたりは非常にこの根強い弟子のこの影響を受けたいわゆる十二使徒ですね、そのユダヤ人たちがたくさんいます。そしてそこからキリスト者になったユダヤ人ですね。ですからそこではパウロは認められていなかったわけですね、全然顔を知られていなかった。でこの時にバルナバがパウロを誠の、キリストの弟子として、バルナバはその洞察力、見分ける霊を見分ける賜物が与えられていた人ですね。ですからバルナバがパウロを引き立ったんです。ですから初めはバルナバがパウロの指導者ですね。そしてタルソから招いてアンティオケ教会で一緒になって宣教活動をして、そして聖霊が働いて2人が送り出されるということですね。でその時に、エルサレムから助手として来ていたマルコも一緒に第一次宣教に移ったということになるわけです。ですからバルナバがいなければ、果たしてパウロが当時ものすごい敵視をしていた、いわゆるユダヤ人のキリスト者ですね、そのキリスト者から認められたかどうか、非常に難しかったと思いますね。ですからふさわしい助け手をふさわしい時期に送ってくださるのが、これが神であるということですね。神のこの出会いっていうのは全て神の動きの中でなされることであるということですね。神がそのように働いておられます。ですから当時、以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした、その信仰を今は述べ伝えているっていうふうに悪く言う者はいても、でもやはりそのことで、キリスト信仰が広がるわけですから、完全には認めなくっても、まあ、その結果は全ての人が喜んでいたということですね。ですからこのあと2章に入る、ガラテヤ書の2章に入りますと、パウロが全面的に、この使徒として認められる、そういう時期に移っていきます。でその後はもう本当に平等ですね、平等な形で、使徒の仲間入りをするということになります。それでもパウロは、この十二使徒とのコネクションによってではないんですね。自分で生計を立て、そしてキリストからの啓示によって、いろいろとことを行っていくことになります。そして人たちは異邦人に向けたパウロ特有のこのミニストリーですね、もうユダヤ人に向けるのではなく異邦人に向けるということもやがて受け入れることになるわけですね。このような形でパウロの大々的なミニストリーが始まることになります。今日はこのガラテヤ書をお読みするチャンスがありませんでしたので、ぜひ今日学んだ箇所をもう一度復習してください。そして1ヶ月ごとに後にまたこのガラテヤ書に戻りたいと思います。はい、それでは今日はここまでいたします。